それではヨシュア記の14章を開いてください。ヨシュア記の14章を開いてください。午後は13章から19章までを読みたいと思っておりますけれども、今朝は14章の6節から14節までにを読んでですね、そしてお話ししていきたいと思いますが、よろしいですか。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルニアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルニアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは、民の心をくじいたのですが、私は私の神、主に従い通しました。そこでその日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は、必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである、と言いました。今、ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生き長らせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかも、モーセが私を使わした日のように、今も壮健です。私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を、私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、ここには、あそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアは、エフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。素晴らしい、この話が書いてありました。前回の学びでイスラエルがカナンの王たちを征服したところを読みました。戦いは続いていたんですが、ヨシアはもう年を取っています。死ぬ時も近づいています。なのでまだ戦いは完了していないんですけれども、土地の割り当て、各部族に対して与えなければいけなくなったわけなんです。そこでユダ族が近づいてきました。そのユダ族の中のカレブがお願いしたんですね。ヘブロンを私にください。その部分を今私たちが読んだわけなんです。そしてこのカレブというのがあまり聖書の中で知られていない、教会の中で知られていない人物だと思うんですけれども、今読んだ通り私はですね、信仰の英雄の本当のこのいろんな有名な人と同じところにつけていいんじゃないかなと思う、本当に素晴らしい人であります。12のスパイがこのカデシュバルネアのところまで来て、そしてこの約束の地に偵察に行き戻ってきて、本当にカレブがですね、率先して私たちはこの土地を取ることができると彼が言ったわけなんですよね。でヨシアももちろん言いましたが、住人が悪い知らせを持ってきたためにこの40年の間アラノにさまようなければいけなくなったわけなんですね。けれども20歳の超えない若い人たちがその40年の間にその年を取り、そして共にヨルダン川を渡って戦い抜き、そして今ここにいて カレブがヨシュアにお願いしているわけなんです。で、今日の題はですね、最後まで走るっていう話です。まあ最後まで戦い抜くって言ってもいいかもしれませんが、最後まで走るわけです。私たちはヨシュア記において信仰による勝利について学んでっていますね。はじめに信仰によって自分が死ななければいけないということがヨルダン川に現れていた。もうヨルダン川を越えたら自分により頼むことはできない。これからは神のみにより頼んで生きていく、しっかりとそれに踏みとどまっていくということを学んでいきました。で、その次にですね、持続する勝利ということを学びました。勝利を一回するということが、次に勝利が簡単に自動的にいくということではなくて、勝利をした次からまた戦いが始まるんだ、それを持続させていくということが大切なんだということを学んでいきました。そして今日学ぶのは、最後まで勝利していくということです。最後まで戦い抜いていくということが、私たちに与えられている使命なんですね。2年前だと思うんですけれども、私たちいつも1月にですね、アメリカに行きます。そして教会、コスタメサの教会に、訪問するわけですけれども、そこで、韓国系のアメリカ人の兄弟と、久しぶりに会うことができたんですね。共に牧会訓練校であるスクール・オブ・ミニストリーという学校を、に通ったですね、仲だったんです。その友達はですね、私の妻が子宮筋腫の摘出手術ですね、アメリカでしたんですけども、その時にですね、もうずっとその送り迎えしてあるですね、この本当にこうついていてくれて、親身に、してくれました。で、私たちがというか私が卒業したのが1997年だったんですけれども、彼は2年前に卒業、2年前に会った時に今学期終わらせるんだってこう言ったんです。彼はですね、1997年の5月か4月か、6月が卒業式ですけれども、5月か4月かに辞めちゃったんですよ。で、残された学生たちはなんでここまで一緒に苦労してやってきたのにやめちゃうの？もうやるせなかったですね。残念でなりませんでした。で、実は彼のみならず、他にも1人か2人ですね、そこまでやってやめた兄弟たちがいたんですね。幸い彼はですね、その2年前ぐらいにですね、最後の1学期をですね、終わらせて卒業したかと思うんですけれども、私たちが1997年の6月に卒業式で卒業証書を受け取ったわけなんですけれども、でもちろんですね、途中退学をしてもですね、その時までに学んだものっていうのは意味はあるんですが、もしこれが公の資格や免許を要求する仕事においてはいかがでしょうか。初めに諦めた人と直前に諦めた人では差はないんですよね。例えば国家、医師国家試験のことを考えてください。医学部を6年間通わなければいけません。そしてその試験を受けなければいけませんけれども、1年生の1学期目に辞めた人と、その6年生になってもう3学期目、2学期目かなんかで辞めた人と、その6年生までやってですね、そして国家試験を受けずにですね、もし医療行為をしたらどうなりますか。犯罪ですよね。犯罪です。このように終えるということが非常に大切になるわけです。で、これが信仰においても同じなんですね。始まりが良くても終わりが悪かったら、今までの分が帳消しにされてしまうよ。始めま最後まで 信仰の競争を走り抜いた者のみが永遠の報いを受けることなんだよということであります。これとっても大事です。途中で挫折してしまい霊的に後退してしまっているとしても、遅すぎないうちに今主に立ち返れば、主は今までのものを帳消しにしてくださり、そして最後までの競争を完成させてくださるわけなんですけれども、今までどんなに正しく生きようとも途中で放棄しているのであれば、過去の経歴は神様には数えられないというその真理があるわけなんです。エゼキエル書の18章の24節にこう書いてあります。しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり、不正をし悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならないということを言ってるんですね。でパウロは手紙の中でいつも終わりに受け取る賞ですね、もしくは目標、つまり走っているランナーのそのゴール地点ですね、目標についてしばしば手紙の中で話をしています。でこう言ってます。例えば第1コリントの9章の24節で、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。で今度は、こうも言ってます。ピリピの3章の13節14節、兄弟たちを、私はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。で彼はですね、実際に殉教しましたが、皇帝ネロによって死刑の判決を受けるわけなんですが、その手前で書いたパウロの手紙の中で一番最後の手紙、これが第二手元になりますが、そこに彼はこう言ってます。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロは走るということを言っただけではなく、確かに私は走り抜きましたということも言うことができました。で先ほど読んだ私たちこのカレブの言葉の中に何度も出てきた言葉が、従い通しましたという言葉でした。気づきましたか？さっき読んだ時ですね、何回も繰り返し、8節にあってですね、9節にもあって、そして14節にもありました。主に従い通しました。従い通した人は聖書の中に数多く出てきます。例えば私たちが学んだ人物の中では、ヤコブが従い通した人です。でも彼すごいいろんな失敗をしたじゃないですか。でも従い通しました。肉の弱さからですね、もういろんなハプニングが起こりました。レアとラケルがいてですね、このラバンのですね娘の中に、ラケルの方が可愛かったんですよね。それでもう恋をしてですね、そして結婚をしたわけですけれども、ベッドの中にいたのはレアだったわけですよね。お姉さんレアだったわけです。そこからですね、もういろんな吸ったもんだがあってですね、けれども彼は病床じゃなくて、ごめんなさい、年を置いてですね、そしてもう床についていたんですけれども、最後に12人の息子に対して祝福の言葉で、この祝福の言葉っていうのが私たちが言ってる祝福の言葉以上のものですね、予言の言葉になってます。まあ、私たちも祝福の言葉するときに、ね、結構ね、こう将来のことを祝福するじゃないですか。予言の言葉を言って、彼は天に召されたんですね。素晴らしいですね。信仰を全うしました。モーセも同じでした。 モーセも途中で間違えました。岩を怒ってですね、打ってですね、神様が語りなさいと言って打ったにもかかわらずですね、彼はですねしっかりとその後も神に従っていったんです。そしてネボ山に登って、そして約束の地を一望した後に主ご自身が彼を葬ってくださった。主ご自身が葬ってくださったという栄誉に預かったんですよ。でこのような話がヘブル人への11章にですね、開かなくていいですよ。信仰の伝道、伝道っていうのはあの殿の、わかりますよね、殿の殿に道、英語だとホールって書くあれですね、信仰の伝道と呼ばれています。いろんな信仰を持った人物が出てき、そしてこの11章の13節にこれらの人々は信仰の人々として死にましたってこう言ってます。死にましたと同時にですね、聖書の中には終わりまで走らなかった人の話も出てくるんですね。例えばまだ私たちは学んでませんけれども、第一サムエル記にサウルという王様がイスラエルに立てられます。彼は初めは、本当に戦っていきました。ペリシテ人と戦っていきましたが、途中で主の声に聞き従わなくなって、そして王位が剥奪されて、神様によってダビデが神に選ばれた王となっていたにもかかわらず、彼はダビデを殺そうとし、最後はなんと魔女のところに行き、その霊媒に頼ってですね、それでペリシテ人との戦いの中で死んでいったという、自害したんですね彼はね。最後はもう本当にもう、ま、負けるって分かっていたので自害しました。で今度はですね、その後にダビデが出てきて、ダビデはですね、さっき言ったその最後まで走った人の中に入りますね。息子がソロモンという人がいました。でソロモンもですね、本当に初めは素晴らしい神様の知恵に満たされた人だったんですが、なんと、妻とそばめ合わせて合計1000人の女を持っていたんです。しかも異邦人の女です。神々を持っていました。彼女たちはもう外国からの神々、このエルサレムにどんどん集まってきたんです。そしてその宮を建て始めて、彼はそこで拝み始め、最後はそれで死んでいったということが書いてあるんです。このようにどちらも書いてるんですね。新約聖書の中では信仰の破線に遭いましたという言葉もあり、またパウロと同行していた教会の奉仕者のデマスという男がいたんですが、彼は先ほど読んだこのパウロが牢屋に入れられた第二テモテのところにですね、こう書いてますが、今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまった。残念ですね。けれどもここで教えられているのが、私たちに対する教訓が、走り通してください、従い通してください。そこでカレブが従い通した、走り通した人として今いるわけなんですけれども、この人物を見ていきたいと思うんですよ。従い通すという言葉の中に、その心が二つに分かれないで一途になっていた、一つの心のままであったというところが大事になるわけなんですね。聖書の中には道は二つしかないということを教えています。昨日の土曜日に学んだんですが、イエス様がですね、狭い門から入りなさいとこう言われたんです。広い門は滅びに至る道ですよとこう言われました。で私たちは一途になっていくことではないグレーの領域を持ちたいと思うわけなんです。中間体を持ちたいと思うわけなんです。イエス様には従いたいけれども、まあ、そこそこにしたい、あとは世の中のものもあるので楽しみたいってこう思うんです。趣味なくしなきゃいけないとか、そういう話を私はしてるんですね、してないんですね。よかったらですね、このマタイのですね、6章の後半の学びですね、土曜日にありますが、 そこでですね、私は詳しく話しています。6章の後半ですよね、確か7章の昨日じゃなくて、あのですね、この富についての話をしています。第一に求めなさいという話をしています。そこで私たちが与えられている例えば物質的な祝福ありますよね。でこれをですね楽しんじゃいけないっていう話じゃないんですよ。優先順位なんですよ。優先順位、神を優先させるか富を優先させるか。もしこのことでもし質問があればですね、ぜひその箇所をですねのところのメッセージを聞いてください。けれども私たちはとかくですね、この世の中のものも楽しみつつイエス様もそこそこにというふうに思うわけなんです。これやるとどうなるかというと、どっちも楽しめないんですよ。世の中に行っても、はあ、なんかこれ罪を犯してる、はあ、って言ってですね、他の人はですね、例えばあの飲み会でジェジェジェジェイキイキとかって水あのお酒の、あすいません、またなんかその下品になってしまいました、すいませんなんかすいません、あの私が信じる前後がですね、私そんな感じだったって大学生の時ですね、あのでどどどどですね、ああこれできないとかって思って、で教会行くと今度はやってしまったって言ってですね、神様を礼拝し神様を賛美する時も罪意識があって、そして世の中に行っても罪意識があってですね、これが興味深い話がですね、これはアメリカの南北戦争、皆さんご存知ですよね、あの奴隷制度に関連してですね、この、戦いましたよね。でその時に南の軍につくか北の軍につくかまだ決めかねていた人がいたそうですね。で上着が北のものを着たそうです。ズボンが南の軍のものを着たそうです、履いたそうです。そうしたらですね、両軍から攻撃の的になったそうです。一番惨めな人がどっちつかずの人なんですね。で私たちが主に一途になるっていうことをですね、このためらう理由というのは、主に全てを捧げたら何かすごい目に遭うんじゃないかなっていうのがあるわけです。例えば海外選挙っていう言葉を聞くとですね、アメリカの人はどう思うかって言ったら、未開のジャングルの地に行かなきゃいけないんですか、もし神様にそう言われたらどうしようかですね。日本だったら何でしょうね、あのまあ大体日本の教会だとですね、もう明日冷蔵庫の中に明日のご飯がないという貧しい貧しい牧師の家ですね、家庭、そういうものをですねこの描くんですね。でもそれは間違ってます。サタンからの声です。サタンはこう言うんです、あなた方のために用意されている計画は災いの計画である。聖書は何て言ってますか、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。カレブの特徴を見ていきたいと思います。8節をもう一度見てください。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。こう言ってるんですね。先ほど話したようにカレブ・ヨシュア以外に10人のこの約束の地を偵察した人たちがいました。で彼らが悪い知らせを持ってきたわけなんです。でそれが巨大な巨人がいると、私たちは戦うことはできないよと。でイスラエル全体がその時には青年男子だけで、青年の男だけでも60万人ぐらいいたわけです。ですからもっともっとたくさんの人がいたわけで、彼らが一斉に「エジプトに帰ろう」とこう言ったわけです。でもカレブとヨシュアだけが、私たちはできる、主が共におられればできるんだ、 彼らも朝飯前だ、その狂人たちですね。考えてみてください。ものすごいプレッシャーですよ。彼ら石を投げつけようとまでしました。大勢の人はもう全部エジプトに帰ろうと決めているのに、たった2人だけが、あのアロンとモーセはもうひれ伏してもう祈ってるだけだったんで、2人だけがですね立って行こうじゃないかってこう言ってるわけなんです。信仰の競争を走るときに私たちがしなければいけないのは、他人の目を気にしないっていうことです。他人の目を気にしない。その大勢の人の、多くの人がこっちを向いているときにも、私はここに立ちますという決断をしていく必要があるわけです。恐れというのは、人を恐れるというのは罠にかかります。箴言に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。で、私たちが考えなければいけないのは、自分の人生については自分だけが結局は最終責任を取ることができるということです。例えば友達がどういうふうに私のことを思うかなってこう思っても、その友達が5年後10年後自分のことを思っていてくれてるのかな、親がどう思うか、親先に、普通だったら先立ちますよ。いないんですよ。残された人生があるわけですよ。自分にはたくさんの会社の人たちもそうです。なんで自分の将来のこと、ましてや永遠の将来のことを考えなければならないときに、周りのことを、周りの人は責任取ってくれないんですよ。自分の人生について気にしなければいけないんでしょうか。自分が死んだ後に自分のことを誰が責任、誰が世話してくれるかわからないじゃないですか、死んだ後に。まあ、今もうね、天国に行くわけですから、もし信仰を持ってない人に対して今ですね、お話しするんであれば、そういうふうに言うことができるわけです。で、興味深いのが、私たちの知り合いに外国から日本に移住してきた、新しく信仰を持った姉妹がいるんですけれども、で、日本の旦那さん、男の人と結婚してですね、でこっち来たんですよ。で、その家にはですね、仏壇があり、で、代々先祖の、先祖代々の墓があるわけです。で、彼女が質問したんですね。自分の子孫がどれだけ自分のことを見に来るかわからないじゃないですか。まあ、息子ぐらいは、娘ぐらいは、その孫、ひ孫、ひひ孫、それに託していくんですよね。それってちょっと道理にかないません。自分の死については自分一人で責任を取れる形で決めた方がいいんじゃないですか。死後のことを、他の人のことを気にしているということが、私たちは倫にかなってないわけなんですよね。ということで、まず大勢の人があっちに動いていても、私はこちらを、主を選びます、この決断が大事になってきます。で、2つ目、今度は彼はですね、長い期間耐え抜いていったんだ、約束を信じ、神の約束を信じ耐え抜いていったんだというところを見たいと思います。9節10節を見てください。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り、 主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通り、私を生きながらえさせてくださいました。はい。45年間とカレブが言ってますが、実際は荒野での生活が40年間で、そしてヨルダン川を渡った後に戦っていたのが5年間というふうに考えればいいと思いますが、その間、カレブはモーセから必ず約束の地に入ることになる、このその地を相続することができるという神様の約束を抱いていたわけですね。そしてそれが45年間続いて、その間約束を握りしめていたということになるわけなんですね。で、私が考えるに、で皆さんもそうだと思います。よく考えてみてください。彼はこの約束を持って、今すぐにでも彼は中に入って行くことができたんですけれども、他に不信仰の人と共に40年間荒野の生活、放浪の生活をしなければいけなかったわけなんですよ。しなくてよかったんです。彼はそれに値する人ではなかったんです。信仰を持ってたんですから、いけたんです。でも彼は待って、共に不信仰の人たちと生きていったわけなんです。でも約束は持ってました。私たちも同じなんです。神様から与えられた神の栄光に預かる約束を受けているんですけれども、この地上にいて他の人と同じように生活していかなければならない。アダムが罪を犯したことによって呪い、病や死、そういうものも全て共有しつつ私たちは生きていくんですが、でも約束を信じて生きていくわけなんです。イエス様が弟子たちに向こう岸に行きなさいと命じられて、そして船で行かせたという記述が2つの出来事として載っているわけなんですね。で、向かい風のために彼らがですね、船を漕ぎあぐねていた。夜の3時というふうに書いてあるんですね、時刻が。真夜中よりももっといった3時で、実は夜の暗さというのは夜明け前が一番暗いと言われています。最も暗い時にイエス様が水の上を歩かれて来られたわけなんですね。最も人生でこの世において暗い時にイエス様が共におられる、イエス様が救ってくださるという約束が与えられるんだ。パウロがローマの13章の12節で、夜は更けて昼が近づきました。これはイエス様が戻って来られる救いの日について話しているときにそう言ったんです。ですからヘブルの10章の36節で、あなたが神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ここですね、忍耐が必要だよ、忍耐だよ。そして3章の14節ヘブルの、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。終わりまでしっかり保ちさえすれば、何か特別なことはありません。初めの確信を最後まで保ちさえすればキリストに預かれる。で、今度ですね、10節の後半からかな、驚くべきことを彼は言いました。今や私は今日でももう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時と あの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。すごいと思いませんか。85歳の人が戦争に耐える力を持っていて、40歳の時と変わらないと言ってるんですよ。ここにある彼は何と言ったらいいでしょうか。新約聖書の言葉を使うと、初めの愛を持っていた。エペソにある教会にですね、イエス様が言われたんですね。彼らはですね、使徒の教えを固く守ってですね、偽りの教えが来てもしっかりとそれを拒絶してですね、生きていったんですけども、私は非難すべきことがあるとエペソの教会の人に言いました。それは、あなたは初めの愛から離れてしまったけれども、彼はですね、その40歳の時に持っていたその情熱を、神様がこの約束の地を与えてくださって、私たちを所有としてくださると、そういうことをですね、いつも持っていて、85歳となった今でも、あの時の若者と同じように、あの40歳の時と同じように動くことができるようになったわけなんですよ。彼の優れている部分はその心でした。何をしたかというよりも心を持っていた。で、私たちの信仰は成長します、成熟します。でも肉体の成熟とは異なっています。熟年という言葉がありますけれども、まあね、もう体力は劣っていく一方でありますけれども、霊は違います。霊的な成長と成熟は、パウロがこう言いました。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。時を経れば経るほど、内なる思いは新たにされていくわけなんですよね。伝道者でビリー・グラハムという人が、もう彼は100歳に近づいてますけれども、こう言うんですよ。年を取っていることを嬉しく思う。霊的に成長して、とてもたくさんのことを学んでいるからです。天国に行って主と共にいることが待ち遠しいです。霊的に成長するというのは、霊的に若返ることなんです。信仰歴が短い方々、心配しないでください。私が5年後10年後同じようにこの信仰生活が楽しくなっているのかな、なんか飽きちゃうんじゃないかな、つまんなくないのかな、違うんです。もっとエキサイティングになります。今まで持っていた肉の思いであるとか、余計なもの、やらなくてもいい思い、思わなくてもいい思い煩いであるとか、いろんなものがそがれて神様に委ねていく、明け渡していく、明け渡された心になっていく。そして今まで見えなかった神様からのビジョン、情熱、神様が持っておられるもの、これが目が開かれていく。肉体は衰えているけれども、いや、そんな肉体が動けなくなったら、私は何かいろんなことができなくなる。いや、動けないからこそ持てている神様の恐ろしいほどの恵みの領域、これを知ることができ、そして何よりもイエス様に近づく日がもっと近づくんだ、もっともっとイエス様と身近になっていくんだという、まさになんか幼子に戻っていくような、なんか映画でありましたよね。ちょっと前に、あの初め生まれてきた時はおじいさんで、どんどん若返っていくっていうですね、あの映画がありましたが、肉体じゃなくて私たちは霊においてそれを経験していくことができるわけなんです。そして次に、カレブが非常に野心的なことをヨシュアに願ったわけです。12節に、 どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。彼はですね、悔しくてしょうがなかったと思います。あのアナク人をやっつけることができたのに、もう10人の悪い知らせによってですね、できなかったんですよね。あの人たちをやっつけますと。でも巨人なんですよね。でも彼はヘブロンが欲しかったんです。ヘブロンは創世記で私たちは学びましたが、族長アブラハムが住んでいたところであり、主が現れてくださったところであって、そしてあの約束の地を、私はあなたとあなたの子孫にこの地を与えると、神様が現れてくださった、割礼のその契約を結んでくださったですね。そしてまたイサクとヤコブもそこに住んだことがあります。そしてヤコブの妻ラケルを除く妻たちもそこに葬られています。族長の墓が今でもありますけども、ヘブロンで皆が葬られていったんです。つまり神様とのこうもう本当に光栄ある出会いの場でもあったわけなんです。でも同時にアナク人という巨人が住んでいる場でもあるわけなんです。でもカレブは、私は神様のその特別な場所を得たいんです、だったら戦いますよ、戦って奪い取りますよ、こういう神様あの野心があったんですね。彼は言い換えますと、私たちは神様との深い出会い交わり、そういうところに限って敵が不法に要塞を持っているということができます。イエス様との交わり、キリストとの深い交わりをしたいというところに、実は私たちのうちにある肉が最も行きたくないと欲する何か妨げはあったりします。また外に出ていく、外にある世においては最も魅力ないと思われるところにイエス様とのこの深い関係があったりするかもしれません。本当に神様との深い交わりを本当にしていきたいというところにですね、ある人が立ちはだかって、そしてある人々が立ちはだかって、それを許さないというものがあるかもしれません。そういうところに行きたいと思うところに悪魔が私たちを猛烈に攻撃してくるということがあるかもしれません。でも一心の思いでキリストを知りたいと願うために果敢にその中に入っていくということが、このカレブにある信仰なんですね。でパウロがピリピ人への手紙でこう言いました。しかし私にとって得であったというようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらをチリアクタと思っています。今までのもの、それが彼にとっては妨げにならなかった、むしろチリアクタと思っている。なぜかといったら、キリストを知ることの素晴らしさのゆえに。今カレブがそれを知りたい、ヘブロンに行きたい、知りたい、そこを自分のものにしたい、あのアブラハム、イサク、ヤコブ、そこで神様と出会った、あそこに住みたい、ここを自分のものにしたい、ゆえにアナク人なんかチリアクタですよと告白してるんですよ。皆さんの中にもこのアナク人がそれぞれ持ってると思うんですね。今まで避けていたもの、今までこれはって思っていたもの、これは大変な課題だ、あるいはそこに行くたびに何か攻撃があって、妨げがあって、なかなか行くことができない、 でも情熱を持っていてください。今じゃないかもしれません。でももしかしたら今できるかもしれません。わからないけれども情熱を捨てないでください。カレブは45年間待ちました。45年間待ちました。その情熱を彼は保ち続けました。だから若かったんです。だから若かったんです。皆さんもどうか若くいてください。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたのこのような素晴らしい希望を私たちに今与えてくださって、神様と私たちが今与えられているこの、何と言ったらいいでしょうか、将来と希望を与える計画、本当にありがとうございます。ここにいる兄弟たちに、姉妹たちに、また私たちが教会として悪人と戦っていきたいと願います。主の御名によってお祈りします。アメン。